皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は
小玉敏子と
下村静子でお届けしてまいります。さて小玉さん、もう3月に入りました。
入りました
ね。年度末でちょっと忙しいという方もおられるかもしれませんが、
はい、
なんといっても私たち忘れてはならないのが、
はい、
もうすぐ 3.11、 ちょうど1年目、はい、
そうですね、
がやってく1年経ってしまうということですよね、
はい、
で今この時にもまだ仮設にお住まいの方たちもいらっしゃるし、
はい、
福島の近くであるいは少し離れたところでもその放射能の怖さに触れていらっしゃる方がいるっていうことをね、
はい、
忘れてはいけないというふうに思います、
はい、
今日は、まあ、そういう私たちができること、
はい、
何を今私たちは考えて行動を起こさないといけないのかというあたりを伺っていこうと思ってゲストをお招きしておりますので、
はい
はい、しっかりお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。さて今日は、まあ、環境を大切にした街づくりの本当大元になるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、売買原発 3.10 京都実行委員会から長谷川宇衣子さんにお越しいただきました。長谷川さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今売買原発 3.10 京都というふうに言いましたけれども、この 3.11 に向けて、
はい、
しようと思われたことがあるということなんですよね、
はい
はい、そちらからまずご紹介いただけますか。
はい、ありがとうございます。売買原発 3.10 京都はですね、京都で活動しているさまざまな市民団体やあるいはお寺や神社、そして教会など、そして労働団体、そしてまあさまざまな個人がみんなで協力し合って震災から1年となる日に大きく集会とデモを行おうということで実行委員会を立ち上げて、取り組んできました、はい
はい、ということは、まあ、どこか一つの、ね、団体だけじゃなくって、はい、本当に広くいろんな方たちが参画して作り上げて来られた、
はい、
ということなんですね、
はいはい、そうなんです。今はもう200ぐらい の, 個人と団体が賛同していただいています、
うん、あ、200ですか、はい、そうするともうその気持ちはみんな売買原発っていうのがこう表している通りということなんでしょうけれども、はいはい、実際にその、いつどこでどんなふうなことを今企画されているんですか。
はい、3月11日の1日前となる3月10日にですね、丸山公園一帯で大きなイベントを行い、その後、丸山公園から市役所広場までをデモをして歩きます。
うん、
はい、丸山公園ではですね、メインの、丸山野外音楽堂でメインの集会が行われまして、ここは、小出弘明先生にご出演いただいて、もう一つは、なんとアイドルの制服工場委員会にもご出演いただくことになっています。
小出弘明先生は京大原子炉実験所の先生で、
はいはい、
私たち環境市民が放送しておりますユーストリームで、ね、配信しております環境市民の、福島原発に関連する情報にもいつもご出演くださって、うん、本当に貴重なお話をしてくださっている方なんですが、はい、小出先生も来てくださるわけですか、
はい、小出先生のスピーチとアイドルのコラボレーションという、はい、今までいない取り合わせの集会ですね。
はい、制服工場委員会っていうのを、はい、私たちみたいに脱原発の活動しているメンバーは結構知っているかもしれないんですが、はいはい、制服工場委員会というアイドル自体どういうふうなことをしている人たちなのか、はい、
もともとですね、 3.10 の前から、はい、3月11日の原発事故の前から社会問題などの活動をちゃんとなさっていたところで、特に原発事故後は脱原発の歌という歌を発表をなさいまして、
うん、
もう原発の怖さをアイドルとして芸能界の中でも訴えていくという非常に貴重な存在ですね。
じゃあその歌もひょっとして歌ってもらえる可能性はあるわけですか。
はい、歌も2曲ぐらい披露してくださるということが決まっています。
そうですか、はい、そうすると、まあ、今までそのなんていうんですか、まあ、私たちの世代自体も、まあ、チェルノブイリの原発事故の怖さも知りながら、なかなかこの原発というもの自体に強くこう行動しきれなくて今まで来たっていうところがあります、はい、でそのせいでその若い人たちがですね、そういう反対するような動きであるとか脱原発への姿勢みたいなのをあまり知らずに過ごされてきたっていう方たちもあったと思うんですね、はい、そういう人たちへの、まあ、メッセージという意味では大きな役割を担ってくださるかもしれませんね、は
い、私たちもそう思ってと大変期待しているところです。はい、
はい、そういう、まあスピーチであるとかステージがあるということなんですが、はい、ここではその、はい、今言っていたその若者たちというのも自分たちの思いを表に表してしっかりなんか行動しよう、みんなにも広く知ってもらおうみたいなことをされるっていうふうに聞いてるんですが、
はい、実はですね、このバイバイ原発の実行委員会の中には若手実行委員会というのを立ち上げておりまして、うん、学生とかアーティストですねを中心に20名ぐらい実行委員がいまして、はい、周辺の丸山公園の公園の方、しだれ桜の周辺の方でさまざまな企画を、今考えているところです。特にですね、ライブパフォーマンス、野外フェスティバルのような感じでやろうということで、はい、一つは、さまざまな在野のアーティストの方に出演していただいて脱原発の思いを歌とか踊りで表現していただく場が一つ、これはですね、実はもう15組ぐらいのもう申し込みが完全にありまして、もう締め切りになってしまったんですが、もうかなりさまざまなジャンルの方が出場というか出演していただくことが決まっています。
はい、それぞれ思いを持ってくださっている方たちですから、はい、もうどんなこう、ね、
ね、
アーティストたちが集まってどんな風なこう出演者の人たちによる、ね、盛り上がりがあるのかというのは楽しみなんですけれども、はい、なんか手作り感もすごくなんか溢れたものというふうに聞いてますが、
はいは
い、
そうですね、あとはそうですね、エコマルシェといって、まあ、手作り市のようなものを開催して、脱原発グッズ、さまざまな手作りの脱原発グッズや、まあ、環境に優しいようなさまざまなグッズ、あるいはなんか割と染色家の方も参加しておられるので、そういう方たちの作品などもそこで販売していただいたりとか、あるいはですね、スピーチのスペースも設けまして、
はい、
実はこれは最近決まったんですが、その若手の方の方にも小出先生がお越しいただけるということで、はい、そこで若者向きに野外ゲリラ的な講演会をしていただけるということが決まりました、うん、で制服工場委員会もそこに出てきてくださって、うん、なんと対談のようなことも実現するということに、で若手のとスペースも盛り上がりそうです、
ね、そしてそのみんなで今度、はい、デモをしようということになってるんですよね、はい、その後ね、はい、はい、
もうみんなそうですね、当然サウンドデモも行いますし、若手ではさまざまなデモの仮装を凝らしまして、やっぱり若い人たちや今までデモに参加したことがなかった人たちがすごく参加しやすいような楽しいフェスティバルのような形でデモをしようということで、いろいろ工夫をしています、
うん、
この皆さんに参加していただけるような敷居の低いデモを今目指しているところです。はい、
楽しそうです ね、
ねえ、いろんな仮装をした人たちが登場するような、はい、そういうような話も聞いていますけれども、はい、これ人数はまあこれまで京都で行ってきたような脱原発系の、パレードよりももっと多くなりそうなんですかね。
はい、そうですね、今回はおそらく5000人ぐらいは参加があるだろうということが、はい、もう大体みんなで予想しておりまして、若手では勝手に1万人ぐらいとか言ってますが、
すごいですね。
そうですよね、丸山音楽堂でその、はい、ステージなんかはあるわけですが、はい、あそこがいっぱいになると何千人ぐらいなんですかね、はい、
あそこで3500人ぐらいと、まあ、ぎゅうぎゅうに詰め込んで5000人ぐらいということなの で、
だからもう溢れん、あそこにあふれんばかりの人たちがもうデモに行きますよってい
う
ことになりますよね。もうぜひですね、これから3月の10日ですよね。
10日なんです、
はい、何時から何時ぐらいに、丸山の方に行けばみんないいでしょうかね。
実は周辺のイベントですね、若手が企画しているライブなど、はい、野外フェスティバルの方は11時ぐらいからぼちぼち、うん、設営してまして、12時にはもう完全に始まっています。はい、でメイン集会の方は、本集会は2時からなんですが、その45分前1時15分から、うん、 事前アトラクションというのを、さまざまな演奏家の方が登場するステージも用意しております、うん、ぜひ皆さんお越しください、
は
い、
実はそのステージで私も司会をね、はい、させていただくことになっておりますのでぜひ、たくさんの方たちに集まっていただいて思いを一つにして、はい、この場所で私たちがこういうことをやったことが脱原発さらに加速したっていうようなね、そういう流れに持っていきたいなというふうに思いますよね、はい、最後に長谷川さんからも熱い思いを込めてメッセージを、
はい、ありがとうございます、やっぱりですね、私たち自身が結構意思を示す場所というのは意外に少ないということで、このデモはその大きなチャンスだというふうに思っています。で、みんながさまざまな工夫を凝らしてさまざまな姿でデモを行うことで周りの人たちにも脱原発を訴えられるんじゃないかなというふうに思ってます。皆さんぜひご参加ください。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ原発 3.10 京都実行委員会から長谷川ういこさんにお越しいただきました。ではここで一曲お聴きいただきましょう。
ケルティックウーマンビヨンザシービ
ヨンドザシービ
ヨンドザシー、ごめんなさい、
はい、どうぞ。ケルティックウーマンでビヨンドザシーお聞きいただきました。ではここで環境市民からのお知らせです。環境市民では、グリーンウォッシュウォッチャーというのを募集しておりまして、まあ、広告いろんな広告あるんですけれども、これは環境にいいとかね、はい、これは環境に優しいとかいろんな言葉が使われてたりします、はい、でも中にはどうしてなのとか、もっと根本をたどっていくと、実はそんなに環境に良くないのにっていうようなものも玉石根を、ね、入ってたりとかするんですね。
そうですね。
そういうおかしいなというふうなものを見つけてくださったらお知らせいただくという方を募集しております、はい、だからテレビを見ていただいたりとか、はい、ラジオを聞いていただいたりとか、街の、まあ、広告を見ていただいたりする方を募集しておりますということで、環境市民までお問い合わせいただければと思います。ということでお別れの時間になりました。今日のゲストは長谷川ういこさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして担当は
小玉敏子と
下村静子でお届けいたしました。環境市民のエコまちライフ、それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。